それでは今日のメッセージ箇所を読ませていただきます。イザヤ書41章8節から16節まで。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。いよ、あなたに向かって切り立つ者は皆、恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちは、ない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の見告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。いよ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれを撒き散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。アーメン。では主の御手と題して今日メッセージをお願いいたします。よろしくお願いいたします。
一言祈祷を捧げさせていただき、御言葉を取り継がせていただきます。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、尊い皆と鳴らしてくださった父を今日も心いっぱい崇めて感謝をいたします。この池袋教会の真ん中にあなたが今日も変わりなくご臨在ください。インマヌエルの神様、主は神は私たちと共におられます。最初のクリスマス以来、あなたはご聖霊様を通し 2,3 人集まる真ん中にご謙遜に共にいてくださることを感謝をいたします。そのお方の召しによって私たちは呼び出されて、それぞれの力一つところに集められ、一つの神の民とされたことをもう一度感謝します。あなたの名を呼ぶ民、あなたを褒めたたえる民、あなたに仕える民とされたこの光栄を主よ心から感謝をいたします。今日あなたの御声を機関として御前に出ています。どうぞ父よによって罪を清めてください。どうぞ聖霊によって心を柔らかくしてください。聞く耳を与えてください。あなたの御言葉を聞くことができ、主の臨在を聖霊によって受けることができますように祝福をしてください。癒し者の上にもあなたのお約束の認職の油注ぎを与え、神の言葉をまっすぐ取り継ぐ管として用いてくださいますようにお願いをいたします。しもべは聞きます。主をお語りくださいますように、待ち望んで尊い救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。早いものでもう来週はクリスマスを、主の降誕祭を迎えるわけですけども、アドベントの第3週ということになります。アドベントという対抗節というですね、クリスマスを待ち望む期間は、3世紀ぐらいのですねクリスチャンたちが、初輪の時にはなんとエルサレム中のものも、そのイエス様がこれだけ来ると書いてあるその予言をですね、その聖書を持ちながら気づくことができなかった、その3倍ですね、初輪のイエス様について約130ぐらいの予言があると言われていますが、その390近く、再臨の主が来られるというのがありますので、その時には目が覚めてぜひ主をお迎えしたいということで持たれたと言われています。昨日も一年の感謝とともに、シオン、ゴスペルブレイクタイムシオンというのが、この教会と 私ミッション友達という青年の伝道をしてるんですけども、その教材でさせていただいてるんですが、そこでもクリスマスを持たせていただきました。なんとですね、ほとんどの人が去年、他の教会から潜入してきたとか導かれたとかですね、去年洗礼を受けたという方がですね、ほとんどでですね、いやこの教会恵まれてるなって、去年来た人だけでこんなにね、10人ちょっとの人がいたんですけど、ほとんどそうなんですね。本当に感謝だと思います。そしてその方々が上からいて、集ってくださいました。今日来てますが、毎週筑波からですね、茨城県から車で、体をちょっと病気してね、半身がちょっと効かないところがあるにもかかわらず、私月一遍でも田舎茨城なんですけども、奉仕に行くのにもですね、本当に疲れ果てていて帰ってきたんですよ。毎週ですよ、ね、毎週来てくださってですね、でその高橋君がここに導かれる数年前から、メルトモでですね、クリスチャンの人が導かれて、そこから徐々に小川姉妹と出会い、徐々にですね、神様導いてくださって、どれ一つ、なくても導かれることができなかったと言われていました。素晴らしい、これは真理に立った知恵だと思いますね。本当に神様はそのように私たち一人一人に深いご計画で、生まれ落ちたその時から、いや私たちが母の胎にいる時から、神様はご自身で呼び出して私たちをここに誕生させ、主のもとに導いたと言われています。感謝します。主は深いご配慮を持って導いてくださる。ここにいる全員の方がそうです。そしてこの救い主のご誕生に関してもですね、本当に主は様々なですね、備えをし、なんとかこのクリスマスに生まれる救い主がメシアであるということを伝えよう、その備えをしてくださいました。単純にクリスマスに駆けつけたのは羊飼いたちですよね。天の軍勢も、私たちもコーラスの練習を、幻のようにしたりしなかったり練習してますけども、天の軍勢が現れて賛美しました。これも備えられていたかもしれません。でもその当日は羊飼いしました。けれども東の国の博士は、その3度ですね、惑星が近づいて離れ、近づいて離れということが、プラネタの見本を見ると起こったと言われていますけども、1年間の間で3回、くっついたり離れたりして、このエルサレムの上にまでですね、ちょうど東方の博士はそれを見るように言っただろうと言われています。ですからもう約1年前、しかも虎が出たりですね、盗賊が出る中、3人の博士、よく紙芝居などでは3人仲良く楽だよって、月の砂漠をみたいな感じですけど、3人でいたら一発で盗賊に殺されて、はい、終わりって感じですよね。それはもう、全財産をはたいて、自分の全存在をかけて、もう帰れなくてもいいと、そういう旅ですね。そして、多くの召使い、もう何百人、何千人という体制かもわかります。そして、一行が向かいました。これはそうそうたるもんだと思う。そしてエルサレム中の王をはじめ、皆驚き、怪しんだという記事が出てきます。そのように神様はその備えを一人一人を通してされますが、このイザヤにはですね、たくさんのメシアの予言の言葉が書かれてありますが、私特に今日、このイザヤの41章が言葉が少し前から往来しているので、神様が与えてくださったと信じ語らせていただきますが、特にどうぞ10節のですね、最後の部分。私の義の右の手であなたを守る。私があなたと共に、私の義の右の手であなたを守る。また13節を見てください。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらなくイスラエルの人々、私はあなたを助ける。私の義の右の手、これは勝利の右の手と書かれている、聖書の訳もあります。右の手というのは皆さんご存知のように力のある手、権威のある手、主権とか、その滞納とか、そういうこと、また、その人の功績とかいうことも入るかもしれません。主は力強い身腕を持って、その民を、エジプトから引き出したと。そういう、この形容がですね、たびたび旧約聖書、新約聖書にも出てます。主は力強い腕を伸ばされた。そして、それを勝ち取られました。また天はですね、大空は主の栄光を表し、月星は御手の技を告げ知らせている。神様は御手を持って、天を、広げられたんである。神様の力強い右の手を持って、その、全てを天地を据えられたのであるという、そういう形容もたくさん出てきます。 それは素晴らしいですね。それは何を表していますかというならば、それは神様ご自身の直接の、神様の主権的な、ご一方的な働きということですね。まず第一でね。私たちが誰かお願いして、一生懸命努力したからしたんじゃなくて、神様はご自身から右の手を伸ばされた。そしてそれはまさに大能の手でですね、それは天地を作ったのも神様の大能の右の手で作られまして、右腕を伸ばして、あのエジプトからも脱出を、屈強なパロオのもとの世界最強の軍勢を、本当に丸腰の200万とも600万と言われたイスラエルの民がそこから脱出しました。素晴らしい出来事です。その方がここで、もう、時々私イザヤ書がですね、この、よく与えられる恵みの書なので、よくイザヤ書からメッセージを語らせていただくんですが、この、39章までは裁きのことが書かれていて、あなたの頭の先からつま先まで、打ち傷と海とで満ちていると、あなた方には誠実なところが何一つないという裁きのメッセージがありますが、39章の最後に、バビロンからの使い、再三の使いに、脅されていましたが、ついに、その王がですね、宝物蔵のすべて、もう何も神の宮で見せなかったものはないというほど見せ、それはまあ、友好関係というか同盟関係で敵に陥るということも表していたようです。その時にあなたがこのことをしたので、主もまたあなたを、バビロンに引き渡されるということが後で見てください。39章の最後に出てきます。で、しかそれにもかかわらず、なんと40章からですね、恐れるなと、私のしもべヤコブよと、あなたを形作ったの私で、なんと私はあなたを選んで、地の果てから、どうぞ、最初の9節の方を見てください。地の果てから連れ出し、春からところ呼び出していった、あなたは私のしもべで捨てなかったと。しかもここでまた恐れるな共にいるというんですね。現状はというと偶像崇拝と道徳的堕落のためにもう敵の手に神の民なのに、陥ってしまう、そして、町はエルサレムのその神殿も壊され敷かれていく、それがもう目前です。にもかかわらず神様は、アブラハムのお前は末だと、私は選んで決して捨てていないし、恐れることはないし、そして私の義の右の手であなたの右の手、私たちのこれ手ありますよね。これも私たちの右の手は私たちのまあ存在意義といいますか、主権。今、こういう不況の折でですね、日本人も雇用とね、雇われているもの関係、様々なことで自分の権利というものがですね、不当に扱われるんじゃないかって、そういう様々な危惧があるこの時代でありますけども、私たちの権利とか、力とか、それはビビたるものかもしれません。しかしその私たちの手を神様が握ってるんだと。神様のこの宇宙も作られ、贖いを成し遂げられる神様の手、右の手と私たちの右の手が握られてるんだと。なんと感謝ですけど。ですから私たちの主権を誰も脅かされません。ハレルヤ。私たちを救させることはできません。感謝ですね。そしてその方が、あたかももう幼子に言うようにですね、よく子供が暗闇で怖くなるとですね、他の誰が来ても、やだやだ、いやー、助けて、助けてって泣いててもですね、迷子だか、寝起きだかわからない泣いてても、お母さんが来てですね、大丈夫だよって抱っこしてですね、そして手を握るとですね、今までのが嘘だったかのように、泣き止んで笑い出します。それはもう幼子に言ってるようですね、あなたがどんなことがあっても私が手を握ってるんだから、何にも心配ないだろうと。でそれは今まさに、自分の罪のゆえに惹かれていく民に対して神様は、そのようにおっしゃるんです。その私たち、この、まあ私たちも召されたものですけども、神様は、地の果てから呼び出したものだと、あなたは。神様が名前を呼んで呼び出した。天の諸々の星も神様は一つ一つ名前を呼んで呼び出す。アブラハムは生きていますかというその、サドカイ人との会話の中でも、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主であると、モーセに、神様が仰せになったんだから、それは復活はあるという形でイエス様が言われてるんですね。それはどういう意味かというと、イエス様が、現在形でアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでる以上は、アブラハムは亡くなっても生きてるんだと。でそのことの証明で、イエス様が言ってますね。私たちは、なんと感謝のことに、 呼び出されてこの体命を得ましたけども、再び呼び出されてイエス様による神様の号令で呼ばれて神の民となったんですね。で、感謝ですね。アブラハムのようにモーセのように私たちは神様に呼ばれて聖霊の命を受けて神様の民になっています。その民をなおさら神様は、私は共にいて手を握って捨てないと言われます。これはクリスマスメッセージと同じですね。この方はインマヌエルと呼ばれるようになるんだと訳すと、それは神共にいますお方である。で、その方に対してですね、この同じイザヤ書にその御手が伸ばされたという記事が書かれてあります。そこをちょっと開いていただきたいと思います。有名なイエス様の十字架の贖いを直視したのではないかと言われているようなこの箇所ですけど、イザヤ書の53章を開いてください。イザヤ書53章一節から数節をお読みします。同じイザヤ書の53章、私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。主は 彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。見事ですね。本当にこの御言葉を読んでいる中で、罪が示され、十字架が分かり救われた人がどれだけおるか分かりません。本当に十字架の真下で見てたようにですね、彼がの差し通された。イエス様は十字、槍で差し通され、首で差し通されました。でイエス様の打ち傷のゆえに癒されたと書いてます。その最初に、その予言の語られている言葉を誰が信じたのですか。で、主の御腕、力あるその大能の救いの御腕が誰に表されたのですか。なんとそれはこのクリスマスに生まれたイエス・キリストに表されたんですよ。彼は若枝のように芽生え、砂漠の地のから育つように育った。これはもう何の見栄えもないということですね。イエス様はあのベツレヘムの馬小屋の貝羽桶にお生まれになり、そして、幼少時代、このですね、ナザレというところ、本当に乾燥です。そこで過ごされました。エジプトに少し滞在してたこともありました。もうナザレから何の良いものが出るんだというほど、それはもう虐げられた町でした。しかし彼は、蔑まれ、悲しみの人で病も知り、人が顔を背けるほど蔑まれ、これは雷病人に対する形容だそうです。雷病人を見るともう顔を背けて、あっちへ行けと。本人も呪われたものです、呪われたものですって去らなきゃならない、顔を背けるほど蔑まれた、そして私たちも彼を尊ばれた。皆さん、これは真実ではないでしょうか。イエス様がそのように侮られ、恥ずかしめられ、呪われたにもかかわらず、私たちもまた自分本位の生活を送ってですね、メシアなどいらないという歩みをしてきたことを思い知らされますけれども、彼は私たちの病を負い、痛みを担い、また、どうぞ、12節の最後のところを見てください。背いた人たちと共に数えられたのである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人のために取りなす。彼は病を負い、私たちの悲しみも担い、そして罪を負い、新約を見ると最後の敵である死をも滅ぼしました。詩編の方を見ると、日ごとに私たちの重荷も追われるしは本べきかなという言葉があります。私たちの生きる悩みと罪と病と悲しみと死を彼は一色散に背負いました。ボン・フェッファーというですね、ドイツのナチのですね、ヒトラーの時代に来ていて、彼は何回も夢を見てですね、ヒトラーがあのようなユダヤ人を撲殺してですね、そして覇権を取ろうとしている時に、ヒトラーが夢の中で、天国の裁きの座で、叫んでる夢を見たそうです。それは何かっていうと、私は一度も福音を聞いてない、 誰からも福音を聞かされてないんだ、私はいつでも聞かなかったというのをですね、聞いてはうなされて起きて、それが何日も何日も続いて、ついに彼は、もう死を覚悟して彼のもとに、ユダヤ人を迫害するのはまずいことだと。イエス・キリストは私たちの罪のためだということを福音を伝えに行きます。その結果彼は強制収容所に入り、そこで、獄死するわけですけれども、その時にボンフェッファーの、獄中書簡というのが今も定的な、命の泉として世界中に、恵みを注いでいますが、その中でクリスマスのメッセージというのがありました。その中で、このボンフェッファーがこのように言っています。それは、彼がですね、その貝羽桶に生まれ、この赤子として肉体を背負い、私たちの生きる悩み、痛みを背負った時に、すでに彼はメシアとして、十字架にかかっただけではなく、私たちの、重荷を担うメシアとなり得たのだと、そういうふうに言っています。これは大きな言葉ですね。ボンフェッファーがその迫害されて牢屋に行った時に、神様からの目視でそのドイツの苦しみ、ヒトラーさえも苦しみさえもお前は担って取りなしてるんだよという、平安が来てですね、そこで取りなしの働きの中からものすごい霊的な、許しと癒しをですね、あのドイツが、もう本当に冷酷にですね冷めていった時に、ドイツ国民を、潤す温かい流れを彼は流しました。彼はそこの点に担ってたわけです。けども、イエス・キリストが天において崇められていればよいにもかかわらず、この地上に肉体を負い、しかも最も貧しい人々の中に入り、そしてあの馬小屋で生まれた時に、すべての人間の重荷を彼はメシアとして担ったのである。そしてその結論として、イエス・キリストは十字架で、父を彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないのです。我が霊を御手に委ねます。ことは終わりましたと言いました。感謝ですね。それはイエス・キリストが全てを担って、それを、聖書に書いてあるように、もう穴の底なし穴の深みにもう投げ入れて、処罰したと、始末したということです。感謝ですね。このお方が担ったんです。感謝です。そのために、なんと神様のその天地を使った大能の御腕、エジプトからあの200万ともいう民を導き出した身腕が一体誰に現れるんだと。この全世界にこの罪のために嘆き悲しんで死に怯えている者を誰が助けるんだ。それはこのクリスマニュースに生まれた貧しくなられ虐げられた方に、またに大能の右の手が本当に伸ばされたんですよ。それはパウロが言っていますように、神様の弱さは人の強さより強いんだと。ハレルヤですね。彼は弱くなりました。それはどんな弱い人でも、赤ちゃんの前にいてですね、強がるって言わずにね、もう鬼瓦みたいな顔したおっさんでもですね、電車に乗って隣に赤ちゃんをね、いる、ご婦人を見るとですね、かわいいね、わけのわからない顔をですね、崩してやりますよね。これはですね、誰も受け入れる。それは、そのようにイエス様なら、赤の者の手をひねるっていう言葉がありますが、もう誰でも、どうにでもしてくれた。私の命をあなた方に委ねますという、これは神様の、全部を捧げる、その具体的な神様の愛のデモンストレーション、実際教授です。ある有名な神学者が言っていますが、イエス様がこの地上に降りられた時に天国は空っぽになったと。皆さん、これはオーバーだけども誠です。イエス様がいるから天国なんですよ。イエス様が万物を作る、万物はイエス様によってなり主のもとに戻るんですから、そのお方が降り立ったんですから、それは神様が全部をかけたということ。そしてそれはしかも赤子に現れた。これ一体誰が信じられるんですか。多くの人つまずきました。白馬の王様でエルサレムの王宮に生まれたら、本当にそれで、ある意味自分のこの自我でですね、その、権利欲も満喫できますから、拝みに行った人はたくさんいたかもしれません。けども、馬小屋に生まれた、これがメシア、誰も行きません。しかも十字架にかかり、みんなに顔を背けられて、うわ、呪われたのだ、あんな風にはなりたくないね。日本で言えば、もう、この人はもう死刑しかないと。弁護士さんが、いや、死刑は今の時代まずいですよって言うと、この人はもう死刑しかないと。うわ、情けないな、もう死刑しかないのか。イエス様は十字架に上げられて、人々からは裁き、 そして天からは神様の全人類のために見捨てられると。我が神、我が皆で見捨てられたんだけど、見捨てられる。十字架はもう恥ずかしい。それは、聖画では下着をまとってますが、それは、ある先生の研究では全裸だそうです。十字架で全裸になって恥ずかしめられ、激しい喉が上顎に血たつくという詩編ですか、その形容の予言がありますから、血が流れているために暑さと寒さがじんぐりじんぐり来てですね、舌が引きつって、一呼吸一呼吸するのも、この両手両足に釘打たれたら、これを引き上げなきゃならない。で、その激痛の中、激しい板付きを見て、なんと、この、イエス様の予言にありますけども、ここですね、11節を見てください。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。なんとそれですよ。久保先生もアトピーに負けず、風に負けず、神様に感謝してね、捧げられてるんですけどね、私たち、かゆいのだけでもね、熱上がっただけでも、もう一度38度ぐらいになっちゃって、あらふだ、今日休みたいっていうことですけども、彼は激しい死の痛みを見て満足する。なぜならば、激しい死の痛み、激しい苦しみに遭っている人たちを自分が担えるということです。感謝ですね。そして最後の、その水葡萄酒、この痛みをですね、覚醒させるブドウ酒を最後まで飲む。増しさせる最初に与えられたブドウ酒は退けて、最後までそれを味わいました。主はそれを私たちのために追われました。その身腕をが伸ばされました。そして神様の滞納の道からによって、彼は死の中から蘇られて、私たち全てに、御子を信じる者は永遠の命を持つ。罪から来る報酬は死であるけれども、神のプレゼントは、永遠の命である。神様の同じ御子、キリストが蘇られたと同じように私たちは、まず聖霊を受けて、私たちの死んだ魂が蘇り、イエス様が天に帰られたように、この体も蘇る。ハレルヤですね。それを確保してくださいました。どうぞ元のイザヤ書の41章に戻ってください。ここでなんとその、13節です。節にですね、主である、この主権を持って、いるこの私があなたの右手と手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けてると言ってるな。恐れるな、虫けらの矢と、イスラエル人があなたを助ける。皆さんは虫けらですか、虫のように踏みにじられているでしょうか。いくら、ね、権利が今守られないと言っても、虫けらのように、どけー、虫を続かれたりですね、もう虫されることはないと。イエス様はそうされた。そして、実は、呼ぶ気にもありますように、実はウジ虫のような人よ。あなたはウジ虫で汚いところ這いつくばって、お互い這いつくばってに、ね、何、こちらよりはマシだ、この人よりはいい、こいつは悪い、何そんなことを言ってるんだと。神様の前から見たみんな、実はウジ虫のような人じゃないか。にもかかわらず神様はそのウジ虫のようなもののために、虫けらのように彼は恥ずかしめられ、捨てられて、私たちを引き取ったんです。その結果、どうぞ見てください。あなたをあがなう者はイスラエルのせいなのか。その、あがない主という言葉がありますが、見よ私はあなたを鋭い新しい諸刃の脱穀機とする。あなたは山々を踏みつけ、こだわりなく抱く。お顔もみがらのようにすると、それは運び去るんだと。これは、お米のですね、取れたものを、この麦とですね、殻を分ける機械です。皆さんそれ、年配の人じゃなくてご存じないと思います。私は茨城の田舎で、私の小学校まで田舎で暮らしてって、龍ヶ崎というちょっと都会に行ったんですけど、うちの父は牧師をしながら、先祖からもらった土地を耕して開拓伝道したんですね。ですから、その頃はまだ、今のようにコンバインが、刈り取ったと同時にもう中で脱穀してですね、そしてもみ殻だけをポンポンポンポンと置いてですね、走るという、そんな機会ありませんから、この竹でですね、竿を組んで、そこに、手で刈った藁を干してですね、そしてしばらく経つと、この脱穀機をですね、ドドドドドってものすごい音で、昔はこうやって、叩いたそうですけども、その頃はですね、ガチャンとはめたら、モーターがけど、ドドドドドってものすごい音で、この、刃みたいなのがですね、こういうふうに叩いてですね、そして、米を落とし、もみ殻を吹っ飛ばす。実に近いですね、これにまだね。で、それをやってました。ものすごい音で。しかし皆さん、それは強力ですよ。もうそんなところに手を入れたら、出てられなくて粉々になりますね。皆さん、虫けら同然だったものが、 神様がその滞納のそのクリスマスに訪れた弱さのに徹したお方の身腕が伸ばされるならば、虫けらだったものがどんな敵も吹っ飛ばすその神様の抱っこ機とされ、別の箇所では武器とされ、神様に用いられる武器となります。ホーリネス、私ホーリネス系の教会で導かれたんですが、その、創始者となられた中田十字監督という方がおられたんですけども、その方はもうずっと、カラフトとかですね、ブラジルの方にまでその戦争前にずっと伝道に行って、米の飯とですね、それから太陽はついてくるから、帰りの電車賃を持たず、電車に行きなさいと、みんな授業でそうやって出されて伝道が進んでいったと言われてますけど、その先生がですね、変わった方でですね、みんな、イエス様の網に入らなければみんな地獄に行くぞというと、ちゃんと網を持ってきてですね、ペテロたちが網を投げたら最初取れなかったけど、次は取れたんだって言ったら、いや、行くぞ皆さんのここの回収にですね、みんな分からないといけないから、ちょっとやってみるっだって引っかかった、だって引っ張り込んでですね、そのようにイエス様網投げてくれたんだよっていうようなことを言われてます。で、その、ユニークな大物の監督がですね、幼子のようになって、昔、サムソンというですね、神様の精霊によってパワーが与えられた方が、何千何万という敵の大軍が教えてきたときに、ロバのですね、なんと一番弱いと、かしき弱いとされるロバのアリの骨が落っこっての見つけたと。で、それを取って、戦ったところ、その、何千何万という大軍が全部それで、一刀打尽にされたという記事がある。ロバンのアギトボネソは我がこと。ロバンのアギトボネソは我がこと。主よ手に握りて持ちたまえ。悪魔に勝利を得る時まで。というこの歌を歌うときにですね。ロバンのアギトボネソは我がこと。ロバンのアギトボネソは我がこと。みんなこうやってやりなさいって。ソは我がこと。ずっと、もう年配のですね、その素晴らしい先生がされてたそうです。すなわちもう死んだ力もない骨のようなものだけども、神様が手に握ってくださるならばそれが成し遂げられるんだと、そういうことですね。素晴らしいと思います。私たちもちょっとの間だけアメリカに行かせていただいたんですが、アメリカに、この日本人をケアするアガペハウスというケアする団体に行こうと思いましたら、そこがアメリカ人のスタッフもお金をもらってないということで、全然私の出た母教会からお金をもらおうということの仕組みだったそうです。私はそこで働いたお金でもらって、学校に、行こうと思ってたんですけど、それがもう1ヶ月でダメになりまして、そして出ました。家内はお腹が大きくてですね、100万と車代だけ稼いだら行こうと言ってたのに、100万ちょうど向こうで出産代がかかると、しかももう家もないと、本当に難民のようにですね、アタッシュケースをテーブルにして、まな板だけ買って、それいつもご飯を食べてて、で、どうしようか、もうこれで帰るとかなりこっぱずかしいと言って、1ヶ月で帰ってきましたっていうわけにはいかないで、神様なんとかしてくださいって祈ってましたら、進学に出る方の、アメリカ人が持ってる、その、アパートに入れてもらい、なんとその、行こうと思っていた進学校に行っていたところ、日本の大阪で ELI というね、英会話伝道に行ってた、この私たちより5歳ぐらい上の、カップルがですね、チリカ、そちらの方の奥様、南米の奥様でしたけど、私たちを見た途端、あなた日本人、お腹大きいですね、私ね、何人も日本のね、から来た、新学生をね、メディカルステッカーというアメリカの保証で、そう、ただでね、出産させてあげてますから、あなたにそれ、書類書いてあげますってこう、言ってくれました。で、その時、家内はですね、その方の顔が天使に見えたそうです。で、そこでですね、もう、その毎月行くだけでも1万ずつかかる中でですね、それをすることができ、1年間でお金が尽き果てた時にですね、神様は一つの教会で、奉仕するために、その暖炉付きのですね、大きな古い木造の家が与えられ、教会を掃除しながら、なんと、私が青年のビザで困っている子たちを家にそこに泊めたりしていたら、なんとですね、日本の駐在の方のための、この、幼稚園をしていた方が、ぜひ私を使って、働いてもらいたいと言って、保育の何もないものがですね、そこで働けるようになって、もう ずっとそれから一生そこで過ごしてもいられるように、神様してくださいました。そしてそこで青年たちを面倒見てたんですが、私が交通事故で事故を起こしました時にもう仕事もできませんでしょ。で、ハイウェイで前の中国人の車急に止まってですね、それでぶつかって膝を割ってしまいました。で、その時に仕事もできないし、もうこれは一番留学してやってはならないことやった。もう毎日仕事してるからやれてるんで、もうダメだ。帰るにしても親父に怒られるなと、真っ先に、だから行くなって言われると思ってですね。で、それ1年半ぐらい経った時ですが、またお祈りします。神様、私もこれでしばらく動けませんけど、これは並大抵の助けでちょっとダメなんですけど、神様、厚かましいですけども、3000ドルぐらいを3年経って与えられませんからね、神様。そうじゃなかったら、もう子供も赤ちゃん生まれて、上に男の子いて2人だし、どうしますか、守ってくださいって言いました。したらなんとですね、家内が唯一アルバイト、検診前高校のところにアルバイトした小僧寿司っていうのが、ロサンゼルスのダウンタウンに急にできてですね、で募集したら、経験者ということで、優遇されてですね、私車乗れないのに、私たちの教会の前に駐車場、バス停があって、その、ダウンタウンの寿司ボーイっていう名前ですよ、そこの前にバス停があって、そこ行けて稼げるようになりました。そして、私の母教会のなります教会から一向に献金を送ってこなかったんですけども、私、そういうことを、事故したからって言ったらもう怒られちゃうんで、誰にも言ってないんですよ。お祈りしてたらそこから、1年半も何も落とさなかったから、献金溜まってたら割々送るよって松田牧師が、もっと早く送れよと思って、送ってきました。それで 1個目の大口が与えられてて、それで、次にですね、そのダウンタウンの教会でも僕みたいに牧師や進学校に行ってる者が奉仕すると、700ドルとか500ドルとか月もらってね、やるんですけど、あなたの場合ちゃんとした進学校じゃなくてカルバリチャーチの夜の、信徒が学ぶね、そういう不特定多数のドラッグとか、精神的なものとかそういう人のため の勉強に行ってるから、出さないよって日本語の牧師に言われて、あ、いいですよって奉仕させてもらうってやってたのに、事故ったらですね、その英語部の役員たちがですね、あんた今まで溜まってるじゃないかと、毎月わずかだけど300ドルずつ出すって決まってたのがもう3000ドルぐらいになってるよ、使いなさいって持ってきてくれました。で、なんとですね、そこのただクリーニングしてたんですよ。クリーニングを掃除して時々特典があると私は家内で英語と日本語混じりで賛美をしてました。そしたらそこの方々がセブンスアドベントの方ですが、愛に溢れた方でですね、みんなで彼のために、募金募ろうじゃないかと。日本の牧師がもうピンチだと。彼の家族、ひもじくてもうね、干からびちゃうから、捧げようじゃないかと。なんとかの3000ドルです。で、神様は私何もできないようにしてですね、そしてもうダウンして、もう毎日暑いのに、足の骨、膝割って骨がこんな飛び出たのに、わずか3日で、手術して、次の日、そう、まあ、ゲティングベターとか適当なことを言って、はい、じゃあ、明日帰りねっていうことですね。帰されたんですよ、アメリカで。それで帰されて、神様、あれんでください。祈ってた時に神様は捧げてくれました。そして、私たちは本当に、その後も何もできなかったんですけども、神様、アーサー先生と、ヤクザミッションのバラバミッションの人方が来てですね、アーサー先生の力強いメッセージをその後で、バラバの人たちがヤクザで絶対抜けられないのに、アーサー、アーサーっていう声が聞こえてきて、アーサーの集会なんか行けばなんとかなると、まあそれは奥さんたちが祈ってたわけです。行ったら、鼻と涙で前に出て、そしてそのままついていかしてくれ、十字架更新ついていかしてくれ、で、それを、ヤクザに言ったり、その薬をいっぱい飲んで、気違いになったふりをして逃げたり、なんだかんだ言いながら逃げて、そしてそこに5、6人の人が一緒に来て、感謝しますっていう歌を歌うときにはですね、こうやって、もう、全部こうやって脱ぎ捨ててですね、弁天様とか上り切るような状態になって、そこプレスビテリアンという長老派の牧師がこの講談、神父の司会者こちらがもう、厳格なところなのに、みんな、主よ感謝、主に感謝、もう踊り分けて走っちゃったらですね、そこの、人たちがですね、古い日本人とね、英語の教会で総立ちになって、喜んで、で、今まで長老派で一回も聖霊に満たされている福音聞いたことない。けども、なんかおかしいあるんじゃないかと思ったけども、今日、立ってこうやってたら、すーっと一回もうお腹いっぱいになるほどね、霊の水が注がれて、本当に聖霊の満たしてあるんですねって言われました。 で、その時私は神様の前に悔い改めのお祈りをした時に、神様は私に語ってくださった。お前はここで幼稚園の仕事もある、子供たちの面倒見てるというけども、お前一体何のために来たんだ。それは私の声を聞くためじゃないか。そしてアーサーって言って、アーサーの声を聞いてもその後解放されたじゃないか。お前何を学んで何をするんじゃなくて、私の声を聞いて、ちょうどアーサーの声を聞いて動いた人のように、それは聖霊によるイエス様が語ったんです。イエス様の弟子たちもイエスの声を聞いて出て行っただけで、そこで悪霊が落とされ、病の人が癒され、救われる人が起こったって。それだけじゃないか、お前私の声を聞くべきじゃないかっていう声を聞きました。そしてそこで旅人の通りに悔い改めた時に、その2日後に朝お祈りしていた時に、今までいくらカルバリチャーチでリバイバルだ、若者が何百人救われたって聞いても、その時はいいなと思うけど、帰ってきたら生活に追われですね、何も変わらなかった私に、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、もうイエスの到来とともに神の国は近づいた、福音を信じなさいという言葉が押し寄せてきました。今日も感謝のことに、6時からですね、離婚家庭でもう子供を面倒見きれなくなって、育児放棄している方が助けてほしいという連絡を受けて行きます。それは私のようなものにもですね、神様は私の声を聞いたら、お前に仕事があるぞという仕事を神様は次々と神様は与えてくれます。今トラックの運転をしながら、手を開けておきなさい、手を開けておいたおかげで久保先生に、アブラハムが神様に呼ばれて、私を呼ばれてですね、この素晴らしい教会でもこうして皆さんと一緒に主に仕えることができます。主は私たちを呼び割れました。そして主は力強い身腕を持って、そのクリスマスに降誕された方は十字架にかけて復活されて、恐れるなと、私があなたを助けると言ってるんだと、固く手を握って虫けらの役を、あなたはモロハの脱穀機となると言われました。私たちの将来に召した方の主権的な力強い御業が、イエスと共に神の国が広げられる技が進められます。今日このクリスマスにお生まれになった海馬神生まれ、十字架にかからざるを得なかった私たちの痛み全てを担われた主が手を握っておられます。このお方に栄光を期し、この一週間クリスマスの備えをし、主を迎え、主に仕えるしもべとさせていただきます。アメン。お祈りさせていただきます。ハレルヤ。主は私たちに、誰がこれを信じられたのかと、誰がその身で誰に表されたのかと語られました。恐れるな、私があなたの手を握り、あなたを助けると言っているのだ。本当に心の底の底を突き詰めるときに、私が主に仕えてますという自己満足があったりですね、自分のしたいことをしたいですということがあったことを、私自身自己の中で、八方塞がりでお待ちされました。イエス様は私たちのために全てを投げ出して、一切の重荷を負われました。今日もし重荷があるならば、自分でやるからいいですと言わずにですね、主にお委ねしましょう。そして私たちはロバの網飛べのようなものですけど、主が握られたということを確信して、主に仕えるしもべとして、主と共に歩みたいと思います。それでは久保先生に代表してお祈りしていただき、あとその場を恵みの座として、自分の言葉で主の言葉に応答しお祈りください。